お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは第7の災害、雹。パロ、イナゴの災害で脅かされる。そして第8の災害、イナゴ。今日の聖書の箇所は出エジプト記9章12節から35節と10章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記9章の学びを続けていますが、出エジプト記9章12節から13節。しかし主はパロの心を頑なにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。主はモーセに仰せられた。明日の朝早く、パロの前に立ち、彼に言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。パロ自身も始末で苦しんでいましたが、神様は続けてご自分の民を生かせるように、ご自分のしもべモーセを通してパロにリクエストします。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ、というセリフがこれまで何度出てきたことでしょうか。何度神様は私の民を生かせよとリクエストされたことでしょうか。それでもまだパロはイスラエルを生かせることを拒否します。パロの心は本当に固くなです。14節から17節。今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためである。あなたはまだ私の民に対して高ぶっており、彼らを行かせようとしない。神様はパロを使ってご自分の力を世界中に示されるのです。18節。さあ今度は、明日の今頃、エジプトにおいて、建国の日以来、今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる。エジプトは基本的に雨の少ない土地です。平均降雨量は1年に 2.5 センチ以下です。ですから、エジプトに大量の雹が降るというのはセンセーショナルなことでした。19節から20節。それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆、雹が落ちてくると死んでしまう。パロの家臣のうちで、主の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。これは彼らが神様を信じたか信じなかったかの問題です。神様は、私の言葉を信じる者は避難し、自分たちの家畜も避難させなさいと言われました。しかし、たくさんの人たちが神様の言葉を信じず、裁きのゆえに苦しみました。神様は彼らにチャンスを与えたのですが、神様が言われたことを信じるかどうかは、彼ら自身の選択にかかっていました。今日でも神様の言葉を信じるか信じないかは、あなたの決断にかかっていることは 全く同じです。21節。しかし主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。この災害は時として牛の頭をした形で表現されるイシスに対して向けられたものでした。この女神は多産の神で、また空中の女神と考えられていました。彼女はセトとヌーとの神秘的な娘であり、オシリスの姉妹であり妻、そしてホーラスの母親です。イシスの涙がナイル川に落ちて、ナイル川を氾濫させ、この地に滋養を運んでくると言われています。イシスはエジプトの有力な女神であり、ヒョウの災害は彼女に向けられていました。この災害は動物たちと同時に人間にも影響を及ぼしたことに注目してください。22節から25節。そこで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に雹が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった、極めて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって、人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。神様を信じなかった者たちは災害に備えて何の用意もしていませんでした。神様がエジプト人たちに与えられたメッセージは、神様が今日の世界に与えられているのと同じものです。神様の裁きが来ようとしています。ですから何も起こらないかのように振る舞い続けるのは愚かなことです。ノアの洪水の時にもそうであったように、キリストが裁きのために来られる時もそのようになります。エジプトの人々は神様を信じませんでした。そして彼らは自分たちの不信仰の代価を支払ったのです。神様があなたに求めておられることは、ただ神様を信じることだけです。26節。ただイスラエル人が住むゴシェンの地には雹は降らなかった。この時点から先、ゴシェンの地はエジプトの地に来る災害から免れます。27節。そこでパロは使いをやって、モーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。この時パロが初めて自分の罪を認めました。31節。アマと大麦は打ち倒された。大麦は穂を出し、アマはつぼみをつけていたからである。32節によれば、小麦とスペルト小麦は打ち倒されませんでした。これらはまだ育っていなかったからです。しかし大麦とアマはすべて打ち倒されました。これはエジプトの食料と医療に対する裁きです。35節。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を生かせなかった。主がモーセを通して言われた通りである。神様はエジプト人たちの目を覚ますため彼らを厳しく打ち叩き、彼らを偽の礼拝から抜け出させようと揺すぶっておられます。しかしパロは続けて心を固くなにします。さて、いよいよ十章の学びに入りますが、ここでは第8番目の災害であるイナゴの災害と第9番目の災害である 暗闇の災害について学びます。出エジプト記10章1節、主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。神様には神様がしておられることについて、そのすべてに確かな理由があります。災害の一つの理由は、パロが唯一絶対の神様を信じていない人間に過ぎないということをパロに自覚させるためでした。神様はパロとの接触が一切なしに、イスラエルの子らをエジプトの地から即連れ出すこともおできになりました。しかし神様はあえてパロにイスラエルを行かせるチャンスを与え、救いを受けるチャンスも与えられたのです。神様はまたご自分の民をアラノに連れ出す前に、神様に何がおできになるかを実演して見せたかったのです。神様はイスラエル人をアブラハム、イサク、ヤコブに約束された地に連れて行くことがおできになることを彼らに知らせたかったのです。杉越の祭りを4000年近くも守ることで、出エジプトの物語はこれまでイスラエル人に語り継がれてきました。3節から7節。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日、稲子をあなたの領土に送る。稲子が地の表を覆い、地は見えなくなる。また、雹の被害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。またあなたの家とすべての家臣の家、および全エジプトの家に満ちる。このようなことはあなたの先祖たちも、そのまた先祖たちも、彼らが地上にあった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであろう。こうして彼は身を返して、パロの元を去った。家臣たちはパロに言った。いつまでこの者は私たちを陥れるのですか？この男たちを行かせ、彼らの神、主に仕えさせてください。エジプトが滅びんのが、まだお分かりにならないのですか？パロのしもべたちは必死になってパロを説き伏せようとしています。エジプトが滅びることに気づかれないのですか？いつまで同じことを繰り返されるのですか？彼らを行かせてください。そしてもう一度モーセとアロンはパロの前に召し出されました。8節から10節。モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神、主に仕えよ。だが、一体誰が行くのか？モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も、羊の群れも、牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの幼子たちとを行かせるくらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。パロは彼らが自分の妥協案を受け入れないのでとても怒っています。11節。そうはいかない。さあ、少年の男だけ行って、主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。 パロは大人たちは荒野に行って生贄を捧げてよいが、子供たちは残しておかなければならないとモーセに言いました。パロはイスラエルが荒野に三日の道のりを行くなら、間違いなく彼らはそのまま行ってしまうだろうと考えました。パロは彼らを止めたかったのです。もし子供たちをエジプトに引き止めておけば、大人たちはやがて帰ってくることを知っていました。パロがモーセを彼の妥協案で誘惑しテストしたように、今日の神様の子供も妥協をするように誘惑されます。国中の子供たちがキリスト教の教えとは全く相反する教育システムの中で育てられています。神様の子供はこの世とうまくやっていかなければならない。儲けられるだけのお金を儲けなければならない。そしてこの世に深く関わらなければならないと教えられています。私は30年以上も牧師をしていますが、その中で何度も何度もクリスチャンの両親が自分の子供たちのために最善を願うのを見てきました。両親は子供たちに最高の教育を受けさせたい、子供たちが成功して金持ちになってもらいたい、そうして子供たちは一人一人と信仰から落ちて主から離れていってしまいました。私が今まで牧師として仕えていたいくつかの教会で、たくさんのメンバーが子供たちをこの世に取られてしまいました。自分の子供たちのためにこの世の最高のものを求めることは、クリスチャンの両親にとって最も狡猾な誘惑です。マギー博士は以上のように述べています。モーセとアロンはパロの妥協案を受け入れることをしませんでした。それがパロを怒らせました。12節から15節。主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日終夜、その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。イナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんなイナゴの大群は前にもなかったし、この後にもないであろう。それらは全地の表を覆ったので、地は暗くなった。それらは地の草木も、ヒョウを免れた木の実もことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって、緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。このイナゴの裁きの中にいくつか興味深いことが明らかにされています。他の災害のように奇跡的にイナゴが現れたのではないことに注目してください。東風がイナゴをどこか別の場所、おそらくはアジアのどこかから運んできたのでしょう。イナゴはアジアでは著名な存在で、この東風がとても広い砂漠を越えてイナゴを運んできました。一面緑色のナイルの谷に着いたとき、イナゴはとってもお腹が空いていたので、イナゴの群れはこの地の植物をすっかり剥ぎ取ってしまいました。イナゴというのは聖書の中で裁きのイメージを持つものとして使われています。イナゴの災害はおそらく人間が直面しなければならない最悪のものの一つでしょう。預言者ヨエルは歴史的なことである過去のイナゴの災害のことを説明し、人類に将来やがてもたらされる裁きのことを次のように予告しています。旧約聖書ヨエル書1章4節。噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。黙示録にもこの地上にいずれやってくるイナゴの大災害のことが言及されています。 目次録9章1節から11節。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ五ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛は、サソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には、人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げていくのである。そのイナゴの形は、出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に惹かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、鬼は五ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンという。これらの昆虫はエジプトの地にこれまでもたらされたどの災害よりもおそらく最も大きな影響をこの地に与えたことでしょう。16節。パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神、主とお前たちに対して罪を犯した。この時パロはもう一度自分の罪を認めました。17節から20節。どうか今、もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神、主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。彼はパロのところから出て主に祈った。すると主は極めて強い西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ、葦の海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がパロの心を頑なにされたので、彼はイスラエル人を行かせなかった。神様がエジプト人たちを取り扱っておられる方法には手順があり、神様が災害を送っておられる仕方にも理路整然とした秩序的な方法があります。最初の災害はこの地のいろいろな神々、女神たち、偶像に対して向けられたものでした。今神様は人々と彼らが生きるためにとても大きな困難を与えるような仕方で災害を起こされ始めました。イナゴの災害は確かに効果的で、人々はパロに事態が悪くなっていることを納得させようと努めます。そのためにパロは一時的に悔い改めますが、しかし災害が取り去られた途端に、パロは心を変えて自分の元の考えに戻ってしまいます。ですから神様はイスラエルの子らを生かせるように、パロを無理やりに強制しなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第7の災害、ヒョウ、パロ、イナゴの災害で脅かされる、第8の災害、イナゴというテーマで、出エジプト記9章12節から35節と10章1節から20節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記10章21節から29節、11章1節から10節と12章1節から4節、第9の災害暗闇、イスラエルに対する主の権利、イスラエル人エジプト人に宝石を求める、エジプトのウイゴたちが死に脅かされる、イスラエルの宗教的年度の始まりと杉越の祭りの制定というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。